ちょっとまあ、最近ここの近くにあるゲームセンターに、
はい、
大山信代さんの
入りました、ね、
所持するアルカノイド、
アルカノイドが、うん、見ました見ました
最近
ニュースで、
そうだね入りましたニュースでありましたねっていう話題なんだよ普通は、
はい、
僕もその筐体で10回ほどクリアしてますからすでに
信代のスコアは残ってるんですか。
いやいやいや、
リセットされますよね、
電源切ればね、あの時代のゲームはそんな残せないから
、ね、りないですもん、
ね、いや信代さんは信代女子は、はい、ガチですごいんで
らしい
っ
すね。
全国の記録がアルカノイド1は120万点ぐらいなんだけど、はい、信代女子100万点ぐらい取るから
ですよね。
で大体クリア時のあのゲームの平均的なスコアが60万から80万点ぐらいなのね、はい、でその間でまあ多少の運と腕での、まあ、僕も大体70万点ぐらいでクリアするっていうのがいつもの感じで、
はい、
まあ、今後意識してあれは稼いでいくと、意識して稼いでいくと90万点とかっていうのが、まあ、80万で かなりすごい、
かなり上級者ですね、
うん、90万って運が良くて僕なんかの腕でもそうね、かなり運に恵まれ調子が良くて、さらに稼ぎをもう一面から存分に意識して、うん、数ヶ月やり込んで多分90万点ぐらいだと、
うん
うん、100万取るには相当やり込まないとっていうところなんで、でまあこの間そのミカドというゲーセンはまあ毎日のように、ニコ生とかユーストリームでゲームの大会配信したりゲームのイベント配信してるんだけども、はいはい、アルカノイドそのねこの間その120万点の人が実際にやってきて、で全くああいうブロック崩しゲームできない人のためにこのゲームがどういうゲームかっていうのを解説しながら、そのまあ実際に、まあ、僕と同じぐらいの腕ですね、ワンコインクリアするぐらいの腕の人にやらせて、でその120万点の全国1位の人がそれをこう、ここはこういうプレイですねみたいな、このゲームはこういうゲームですみたいな解説して、まあ、店長が聞き手になりながらみたいな、まあ、常にその、格闘ゲームの実況をやったりそういうイベントの時の聞き手をやる、現味方の店長ってのはヘビメタルライデンのギタリストなんです
よライデン5が発表されました、ね、
ヘビメタルライデンのことが、分からない方は HMR でググってくださいなんで笑ってるの
いやいや、今ゲームショーやってるんですけど、もうめでたく XBOX ONE でライデン5が発表されました、ね、
楽しみですよ、
楽しみですね、
曲がね
サントラ付きでぜひ
てーてー
で分かる
おなじみのさん、なんだろう、
店長聞いたら怒りますよ
怒る、池田美濃ロックさん聞いたらやばい、ボコらへんいやあのワンドはまたいいんだ、俺 YouTube でどんだけ見たかスタジオまで YouTube で上げてるからね、そしてそれを見るって誰が見ると思ってんだ、見ちゃいました見ちゃっても
ベースの安定感と、
ベースの安定感と真ん中っていう作曲者だからしょうがない
よ、
ずんのやすみたいな見た目の人、まあ
まあスティングみたいですよ
ね、ねアルカノイドの話もそうなんですけど、ここいらで一つこう僕の、生涯を彩ったゲームというのを、
はいはいはい、
まあ、100増差もなく上がるんですが、うん、まあ、それはちょっとやってられないので20から30ぐらい、10じゃ語り尽くせないんで、
はい、
家庭用とアーケード含めるとね、
はいはい、
カプコンのねよく知りもしないゲームが半分ぐらいなのにあんなに時間割いてやっといてで2、3個しか知らないデータリストに関してあんなにやっといて、じゃあ僕たちの生涯を彩ったゲームってのは何なの、はい、まあ、菅野くんもね10個20個用意して、
はい、
駆け足だけど1つ2分ぐらいで、
はい、
もう思いっきり語ろうじゃないかと、大体そういう好きなことをやろうと、
はい、
で好きなことやらないで何がこのね、はい、ラジオかと、
なるほど、
ね、思うわけですよ、
はい、
まあ、存分に語ろうじゃないかと思う、
はい、
まあ、ドラクエ3なんかだいぶね先走って俺ら我慢できずに何回か語っちゃったけど、
いろんなとこで、
でも本当は2の話もしたいでしょ、
今日偶然
4の話も
ドラクエ2の話で盛り上がってたんですよファミコン版の
ね、最近スーファミ版のドラクエ2の RTA が更新されたんだけど、まあ思いっきりバグ使って1時間ぐらいでクリアするっていう、まあやつなんだけどね、まだまだやってる人いますよ、うん、 ドラクエはやっぱり
スーファミ版のドラクエ2は本当にいいリメイクだと思いますよ。
要するに不条理なところをね、はい、あの角を削って、
そうですね、
うん、まああのゲームはもともとまだまだそうファミコンの時代というか技術的にまだまだそのバランス取るの難しかった時代の時に、でもそのまかり間違った不条理が伝説となって残るということに関して、まああのもちろんほら強烈にそれを植え付けられて、あの解雇だけどね、一種 の、 あの思い出とともにやっぱりそれを褒めたたえる我々の世代の人は少なくないじゃない、決して。
そうです、
ドラクエ2に関してもそうだし、他のクソゲームズゲーに関してもそうなんだけど、ことドラクエ2に関してはあのなんか間違ったとは言い切れない部分のバランス、やっぱ絶妙なところがあるね、 FC 版のあの、
はい、まあ、あのこの前もラジオで出てきたあの中村浩一のインタビューでバグだったと言い切ってましたけど
制作者が一刀両断しちゃったらそれまでっていうね、はい、切なさ。でも僕たちはそれ知る由もなく、はい、何度もブリザードのザラキにやられ、
そうですね、
キラーマシーンの痛恨に、はい、の一撃にやられるんだけど、はい、だからこそね、だからこそ何度もパスワードを入れ、そしてそれを間違えやり直し、はい、1個前のパスワードからやり直し、またパスワードを入れ直し、
はい、
そしてあの仲間2人の名前を好きに入れられる裏技が発覚してからは色めき立ち、
そうですね、
そんなことやってるから、あの実際以上にあの多くラブソングを探してを聞いてるから刷り込まれて、あれが一番名曲だというやつが実際より増えたというのが僕の意見なんですけど、まあ僕は街の方が普通にいい曲だ、花派なので、うん、まあそれはいいや。ドラクエ2もそうだし、まあ今のアルカノイドにターンを発して、僕の場合ゲームセンターの場合ね、ポンピングワールド、モンスワンダーボーイ、モンスターランド、バトルガレッカ、タントワール、ストライカーズ19452、スパ 2X、ドドンパチ、大王城、決意、この辺のねゲーム、まあ生涯を彩ったゲームがこの辺ありまして、家庭用だとねゲームボーイの桃鉄、ピクロス、ドラクエ3、ザナック、ケルナグール、カトケン、海原カーセ、ゼルダ、カミトラ、リンダ・キューバー・ゲイン、シルバー事件、夕闇通り探検隊と、この辺に関してはそれぞれを2時間ずつぐらい語りたいんですけど、
はいはい、
まあ、そこをグッと我慢して、はい、それぞれを 2,3 分で、
なるほど、
どういうゲームかなんてもいちいち説明せずに、はい、あのいかに愛しているかっていうのを、はい、もう1分とか決めた方がいいかもしれない。
そうですね、
思いの丈をね、
はい、
チーンみたいな、あのネットコマーシャルみたいな、
はいはい、
なんとかが好きだみたいな、
はい、
それをねやっぱやりたいんだよね。
いいですね、
やりたいね、
はい、
銃絞れる、あーやだ無理、銃無理10?20?
あのランキング形式にしない方がいいですね。
ランキングじゃないよ、
だからあいうえお順とかでやりたい。
いや、あのもう俺はもうジャンル別で持ってるから、
はい、
ジャンル別でそれぞれ、ね、アルカノイド1よりも面白いブロック崩しは存在しないという感じで、
はい、
まあ、あのやっていきたいというか、
はい、
うん、
いいんじゃないですか。
あのでさっき言ったそのドラクエ2の話、これに通底するんだよね、
うん、
あのまあ、先に言っちゃうと何か間違ったっていうことが、うん、もう今出てる現行のゲームで、まあ、予算の低いクソゲーみたいな、
はい、
あ のには結構あるらしいんだけど、間違って面白くなっちゃった長年のプレイに耐えられる部分、
はい、
間違って壊れたバランスがユーザーに長年愛される理由となるというゲームの出方って、もう今 なかなかこれからは期待できないと思うんだよね。うん、デバッグが後から効いちゃう世界なんで今のゲームって。だからなんだよね、
だ熱血行進曲とかも霊峰の圧倒的な、
要するにロムが出し切りじゃん、うん、修正も減ったくれもないわけで、でその何か間違った部分っていうのに、でもそのユーザーが引きつけられるということに対して、ずっとそのまさに今熱血行進曲が出たけど、それに影響を受けたって人が作ったのがバトルガレッカだったりして、そのバトルガレッカに大きな影響を受けたのがドドンパチだったりして、そのそういう話をしたいんですけどね、また次回にね、あのまあそういう話で結論ほぼ言っちゃってますけど、まあドラクエ3なんてあのその最たる例だよね。まあまあここはいいけど、ドラクエ4のカジノのあれは違う、 ドラクエ3のやっぱ防御キャンセルなんてのも、
はいはい、
その超最たる究極の例だと思うよ、うん、あれありきじゃん俺たちのドラクエ3は。
そうですね、
ね、あれを縛るのはもうこっちの裁量なんだけど、
はい、
結局絶対やるっていうさ、はい、なきゃ無理、はい、なきゃ無理っていうバランスでちょうど面白いんだよ、
うん
うん、なきゃダメはダメで多分相当面白いんだけど、うん、それだったらドラクエちょっと変わんないぐらいムズゲーだったんだよね。
まあそうですね、う
ん、まあ一歩手前ぐらいまで難かったと思う、うん、防御キャンセルあったからみたいなとこある、
はい、
FF2 だってさもう語り草になってるのは結局それじゃない、
うん
うん、あのなんか分かんないけどすごい有利な行動があるでしょ、 BABABA みたいなこと やって、
だ経験値システムじゃなくて、
うん、なんかね
システム
なんか攻撃キャンセルだっけ、
はい、う
ん、それなきゃあんな言われてないよ、うん、FF2 俺やったわみたいなさ、
はい、
あれあのノスタルジーっていうかあのえぐるのはさ絶対そういうさ我々が道舗装された道路じゃないしあの土手の芝生みたいなとこ歩いて楽しかったねって話なんだよ、
はい、
うん、そこ抜きにはやっぱ俺たちのゲームの思い出ってのはさ、うん、まあこんなことは誰でも言ってることなんだけど、
はい、
それを具体的に思い返してみようと、
はい、
やっぱそのテクノスジャパンなんてのはまあそうだね。
だから森本の武器投げってやっぱ
森本の武器投げだよ、うん、森本が鉄アレ持った時に森本が鉄アレイ持った時に国男が西村を掲げたらその国男に持たれた西村がボーンって画面の一番右のとこまであ国男ちゃんにいるか森本がいるから、ね、
はい、
なんか他の誰かが持った西村がなんかゴッゴッって音でなんかあの右にボーン持って何が起きたと思ったら森本が鉄アレイを放ってたあの画面のさスクロールが追っつかないぐらい右に飛ぶんだよね、ゴッて。であれ見るとゾワッとくるよねやばいって。
熱血が実は格闘では弱いんですけどその森本一人のおかげで全然変わりますもんね。
森本をうまくね出せるべきとこで出せば、はい、つまりあの雑魚戦というか、
はい、
比較的弱い連中の中で、あのなんていうの、まあ、圧勝できれば、はい、あれだよね、腕次第では熱血は優勝できるからね。
そうですよね、
まあ、クロスカントリーを何回もやっちゃうとちょっとてか熱血行進曲の話だけで、
はいはい、
もう一回倒れてしまうんです、
そうですね、
我々はで我々ベスト20って言ってあげてファミコン部門とかだと、
はい、
まあ結構かぶっちゃうじゃない。
そうです
か、ね、好きなゲームがね。だから、その辺はなんかぶった場合はじゃあもう事前協議して、
はい、
まあ、こんなのオンエアで喋ることで、まあ後でちゃんと打ち合わせてね
談合ですよね、
うん、でも最近映画かぶれてるから俺映画もやりたいんだけど
はい、はい、
映画はもう詳しい人に何言われて、ファミコン1でじゃあ詳しい人に何言われてもいいのかって言ったらそれはねそこそこあんま負けない気もしてるんで、まあ、いいけどね、映画はちょっとさすがに偉そうなことは言えないかなっていう。
なんかもうどの映画が一番、まあ、音楽もゲームもそうなんですけど、どれが一番好きっていうのが僕は一番嫌いな質問です。
難しいね、
うん、
難しいね。いつもさそれ考えようとするまでが面白いんだけど、
はい、
でもそうね、だからその時見ててあこれ最高だと思ったらやっぱ、はい、そう思っちゃうっていうのが人の、
うん、
でその時に自分に素直にね、
はい、
そうありたいというかね、
うん、
こんな話はどうでもいいあ短いね、まだ、ね、
まだ
全然撮ってね、
はい、
まあでも次はそういうような話をしていこうかなとちょっと思ってるんですけど、はい、でもなそのためには今までやりまくってきたそれぞれ100時間じゃ効かないこのゲームたちのなんというかもう一回ちょっとちょこっとやって思い出さなきゃいけないんだけど、それやってると今年が終わっちゃうので。
そうですね、
ライブの準備をしなきゃいけないのでしろよ本当に。
ライブが終わった後にそれをトークショーでやるっていう実機を持ってきて
実機でね、
はい、
いやまあできなかないんだろうけどねああもうそんなもうなんかもうなんかそうめんどくさいこといっぱいあるんだよなあなんか直近でいろいろめんどくさいよ多分さまあいろいろめんどくさいっていう話なんだけどめんどくさいね
生きるってめんどくさいですよね。
生きるってめんどくさいな死ぬと楽になるんだったらマシぬけど
まあ楽らしいですけど
楽なの、
はい、
俺は楽じゃないと踏んでるおなし結構オカルト信じちゃってるみたいなとこ、
はい、
あんの俺ないよ や生きるって大変ですね。
大変ですね、
うん、ロールケーキ食べようか。
美味しかったですね。
楽しいじゃねえかお前らそんなことはない。苦労ばっかりですよ、何言ってんですかって話ですよね、
はい、
もう今からファミコンリミックスをやんなきゃいけないからです。あ、そう、あ、そう、さんまの名探偵のね、あ違う、こんな話じゃない、あ、その話はまたしましょうか、はい、さんまの名探偵だけで話したいこと。